はい、エレミア書を開いてください。アイカを開いてください。3章の21節ですね。で、聖書の通読の学びが今2章まで来てまして、そして、午後に3章から5章までを学びますけれども、3章の21節から24節までを今、読んでいきたいと思います。私はこれを思い返す。それゆえ私は待ち望む。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。今朝の説教の題名を絶望の中の希望と、つけています。絶望の中の希望とつけています。今エレミアが絶望の淵にいました。なぜかというと、エルサレムがバビロンによって滅ぼされていくのを目の当たりにしているわけなんですね。王宮や家々が火で焼かれています。多くの人が飢餓で上で倒れています。そしてバビロンの兵士たちが神殿の聖所の中にまで入ってきて怪我されています。そして多くの人が聖堂の足かせにつながれてバビロンに連れて行かれています。で、かつては周囲の国々から女王のようにして見上げられていた、崇められていた映画が、そして繁栄の中で祭りに集うエルサレムの町が、人々の姿がなくなって廃墟となり、城門が荒れていました。で、これらのことが主によって行われていたということをエレミアは知っていました。なぜ主がそのようなことを行われたかと言いますと、彼らが生ける神を捨てて偶像に頼って貪りによって弱い者たちを虐げていったために、バビロンを裁きの器として神がお持ちになったんです。で、これをね、40年間エレミアは行っていました。この予言を行ってきたんです。で、それだけエレミアが同胞のためユダヤ人に対する愛が変わっていなかったんですね。これすごいと思いませんか。40年ぐらい反抗する民を同胞といえども愛し続けることが私たちにできるでしょうか。できないですね。エレミアも同じです。でも主ご自身のから注がれる真実な愛が、あったからですね。主から流れてくる愛があって、それがユダヤ人への予言へと彼を突き動かしていたわけです。で、今破壊されていくエルサレムを見ていて、他人事にはできなかった。ああ、もう言った通りなってんじゃんではなくて、もう自分が破壊されていくかのように他人事にできなかった。そうやって嘆いていった。で、これがね、哀歌なんですね。哀悼を述べている歌なんですけれども、私という言葉が1章の12節から出ていき、自分がエルサレムになったかのように語っているわけですね。道行く皆の人よ、よく見よ、主が燃える怒りの日に私を悩まし、 私をひどい目に遭わされた。このような痛みが他にあるだろうかと。この私を悩ましてるって言ってるんですけど、これエルサレムが神の怒りを受けているけれども、私を怒っているというふうに彼は書いてるんです。で、3章では一節に、私は主の激しい怒りの鞭を受けて悩みにあったものと、で、自分はいかに暗闇の中に陥っていったかということを3章の前半に書いてあって、気落ちしていたんですよ。で、その中で主にあって希望を見出したのが今読んだ箇所なんですね。で、私たちキリスト者が多かれ少なかれ通っているところでもあります。落ち込んだことがある人、クリスチャンになってから手を挙げてください。全員ですね。今ちょっとね、なんか一生懸命ノート取ってたら上げてなかったかもしれませんが、今チェックしたら全員でしたね。クリスチャンになってからも落ち込んだことがあると。で、今日はね、これをじっくり見ていきます。私たちはすごいジレンマの中に生かされてます、神様によって。何かというと、この世に属していないものなのにこの世の中に生かされてるんです、ね、この世のものではなかったらいない方がいいんですね。楽なんですが、この世の中に生かされてます。この世から清め分かたれているという、清め分かる、性別されているっていうのは、この分けられて神のものだけになっているという意味ですけれども、そして分かれているのにもかかわらず、この世の中に生きて光の中にいるように召されています。で、神と人との間に立つ人を、仲介者を、聖書では祭司ですね、と呼んでいますけれども、キリスト者が神に対する祭司であると明確にペテロが話しました。第一ペテロの2章の9節に、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、神の所有とされた民ですと。で、私たちがこの世にある罪や不正、これをね、見てるんですね。ちょうどストレスがたまるっていう言葉ってあるじゃないですか、ね、クリスチャンのストレスってここなんですね。この世にある罪や不正というものを、他の人はこれは当たり前のことですよというふうに言っているものも、私たちはこれは神の喜ばれないことだということが分かっているので、でね、日本の中にいて、まあどの国でもそうなんですけれども、あんまり語りもしないですよね。それ語り始めたらもう数えきれないほどありますから、もう本当に絶えず絶えず、この瞬間瞬間、これは神の喜ばれるものではないという、そのようなストレスを受けていくわけなんです。で、見ないようにしようかなと思っても、そうすると今度呼ばなれしていくわけになってしまって、やっぱり見るわけなんです。で、皆さんの方がリアルですよ。私なんかもいつも付き合ってる人はクリスチャンばっかりだからね、クリスチャンじゃない人たちと付き合っているわけであって、で、その情報を見ていくわけなんですよね。でね、で、もう一つクリスチャンが分かっているのは、キリスト者が分かっているのは、そのような罪や不正があるということは、必ず神が裁くっていうのはね、この霊で、心で分かってます。必ず神がそれを裁かれるっていうのは分かってる。 だからこのジレンマがあります。だからエレミアがこのバビロンによってエルサレムが滅ぼされる姿を見てて、そしてそのバビロンによって、ごめんなさいね、バビロンってエルサレムが裁かれる、神が裁いておられるということを感じ取って落ち込んでってるんですけれども、これを私たちは日常の生活で感じ取ってしまっています。しまっているっていう、この日本語いいね、この感じ取ってしまっている。で、見ないようにしたいなって思う時ないですか？まあ、しょっちゅうですね。で、私も、まあ、自分でジレンマを感じるんですね。やっぱり世の中のニュースを見る、でキリスト教会の中を見てでさえもが、やっぱり世の中で起こっていることが、まあ、こう入り込んでしまっているというか、まあ、人間が集まってますから仕方がないですよね。で、見たくないなってこう願う時があります。もうこの神様の民の中だけで楽しい時を過ごしたいなって、まあ、そのように思う。でもそれも実は神様の御心ではないというのも薄々分かっている。まあ、人間的に言うとね、これフランス革命の前にね、このマリー・アントワネットっていう女の人がいたんですよ。で、彼女が話したっていう言葉が、このまあこれ実際話したかどうかわからないってもう言われてるんですけども、ケーキを食べればいいじゃないっていう有名な言葉があるんです。ケーキを食べればいいじゃないって、それもいいね。今から言え、農民が主食としてパンがないで困ってると、食えないと、ケーキ食べればいいじゃない、もうずれまくり、わかりますね。現状が分かっていないと。で、クリスチャンが、キリスト者がこうなってしまいがちなっていうのもよく知ってますよね。その世の中からずれてしまっている、これも御心ではないんですね。イエス様が、人の子が来たのは人の命を滅ぼすためではなく、それを救うために来たのですと言われているのですから、救うために来られたイエス様を信じている私たちも、人々、この滅びに向かっている人のところに触れていく、届いていくということを願っているわけなんです。だから世が神によって裁かれるということも分かりつつも、その人々に自分が届いていくっていうことで自分自身が痛いんですよ、苦しいんですよ。で、これでちょっとバランスを崩すとどうなるかっていうと、あまりにも自分がその世に対して 無力であることも知っているので、それでバランスを崩してね、落ち込んでいくんですね。自分では何もできない、で、どうやって進めていけばいいかもわからない、主に従っているつもりなんだけども、ここの分野においてはもう主がどうやってお語りになっているかもさえもが、この分からなくなってしまっているような状況、八方塞がりになって落ち込んでいってしまうんです。で、エレミアがそこで21節なんですが、私はこれを思い返す、それゆえ私は待ち望むと。でね、ここの言葉、私は読んだ時に初め何のことかが分からなかったんですね。これを思い返すって、この直前を見ると苦い悩み、苦々しさで、思い出しては沈むって言って、これを思い返すって言ってるんですよ。でも、それゆえ私は待ち望むって言ってるんですね。で、このそれゆえという言葉が、いや、けれども私は待ち望むとか、しかし私は待ち望むと書いていた方が、なんかね、私はもうこうやって落ち込んでるんだから、こうやって沈んでるんだから、けれども私は神様を待ち望みますって書いてくれていた方が、なんか今落ち込んでくる、オナミン C 飲んで頑張るぞみたいなね、そっち、そういう風になりたいじゃん。このそっちの方がなんかこう説教っぽくなるじゃない。でも、それゆえって書いたんですね。で、エレミア一つのことに気づいたんですね。この悲惨な状況はよく読んでいくと、 すべて主が行われていたということを彼はずっと話していました。主が怒りの激しい怒りの鞭を自分の方に向けているということを話していった。そしてずっと主がこれこれのことを行われているということを知った。で、これらの悲惨なことが神の支配の外にあるのではなくて中にある、神の主権の中に行われているのであれば、ここの状況の中に神様は何かを行われていて、ご自分の栄光のために何かを行われているはずだと、もうことを始めておられるはずだと彼は気づいたんです。初めにことを行われた方が責任を持ってそれを完成させてくださることに彼は気づいて、だからそれゆえ私は待ち望むと言ったんですね。で、ここの神の主権が分かるときに私たちは希望を持つことができるんです。今日ね、すごくね、深い話をしていますね。暗闇があるときにそれが神から来たものだということを知るからこそ、神がそうしてるんだっていうことを知るからこそ、神様の恵みに預かることができるんです。いや、そんなことないでしょ。それを打ち消して、ね、サタンに勝利して、ね、そして世に戦って、そして神様の恵みが分かるんじゃないですかって思いたいじゃないですか。そうじゃなくて、その中にいるからこそもうそこに神の恵みがあるんだということなんですね。二元論じゃないんですね。難しいこと分かりますね。この二元論って、あの悪と善があってね、そしてこの悪の勢力があるから、こっちは私は神様の側について、そして戦わなければいけないっていうふうに聖書は書いてないんです。もう何度も何度も聖書は、私は幸いをも災いをも作るって書いてあるんです。だからこっちの方も神がしてるんですよ。神は悪を作らない。そう、もちろん神は悪を作らないです。しかし悪は神の主権の中にあるんです。神がそうされてるんです。これが分かると希望を持てます。どうでしょうね、私落ち込んでる時にね、元気になる時っていうのは何かっていうと、思い出したんですよ。まさにこのエレミアと同じように、あ、これも神がされてるんだって、これも神してるんじゃんって、とほっとするんですね。なんかあたかも自分が何か悪いことをやって、それでこういう風になってるんだっていう、この因果応報的にね、あの全部やっちゃってね、でこれがやったからいけない、あれがやったからいけないとか、なんだかなんだかって自己分析しちゃったりさ、原因探ししちゃったりさ、これ解放されるんですよね。神がしてるんじゃん、私じゃないんじゃん、無責任になれるんだよ。あれなんだっけ、あの、丸投げ、これ悪い意味でしょ。でも神に丸投げって全然悪い意味じゃないんだよ、逆にいいことなんだよ。神がしてるんだ。で、そのような最悪な状況の中に、実はこれから見ていきます、実はもうすでに神様の良き働きが混入されてるんですよ。混入っていう言葉って悪い意味で使うじゃないですか。なんかいいものの中になんか悪いものが混入されて、逆なの。神様っていうのは悪い中にいいものをどんどん混入してて、ね、いつの間にか、というのがこの22節からの話になるんですね。22節からの話ですね。話なんですよ。でね、この話、22節から24節までをエレミアが話した後で、まとめ的に25節で、主は慈しみ深い、主を待ち望む者、主を求める魂にと書いてあります。主を待ち望むことができるのはこの慈しみ深いからだと。全て行われているこの根底に主が慈しみ深いというのがあるんですよ。これね、絶対受け入れてください。このね、慈しみ深いという言葉はね、トーブ、 じゃあ皆さんね、このね、イスラエル語いたとしますね。朝起きた時に挨拶します。イスラエル語いた人なんて言いますか？ヘブライ語でボケルトーブなんです。ボケルは朝です。トーブは良いなんです。グッドモーニングですよ、まさに。主はトーブで書いて、主はトーブだって書いてあるんです。良い方だって書いてあるんです。主は善であるって書いてあるんです。で、聖書に出てくる言葉というのは最初にどう使われているかということを思い出すとね、とってもね、意味が深くなる。ここで最初にこのトーブという言葉が使われたのは天地創造なんです。主は光を作られて、そしてその光を良しと見られた。ここの良しというのがトーブです。神が良いと見られた。つまりここで主は慈しみ深いという時に、天地創造の時の神の支配がこう込められている。つまり回復するよって、新しく創造するよって、ここから私は何か新しいことを行うよって、もうそういうのがある。だから私は主を待ち望むってこう書いてあるんですよ。で、22節に戻りますね。エレミアが気づいたのは、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによると、ね、エルサレムが滅んでしまったと言って嘆いているんですが、嘆いているということは自分は滅ぼされてないんですよね。嘆くことができるということは滅び尽くされていないわけです。意味わかりましたね。ああ、私はもうダメだ、もう絶望できない、何もないっていう自分がいるわけでしょ。何もできないっていうふうに嘆くことができてるじゃないですか、という話をしてます。滅び失せていなかったんです。それは主の恵みなんです。これが、必要であります。で、ダニエル書の中にネブカデネザル、まさにこのバビロンの王であるネブカデネザル自身がエルサレムに対するのと同じような取り扱いを受けたことがありました。このバビロンが今のこのエルサレムを破壊したよりずっと後の話ですけれども、非常に栄え安定し、そしてネブカデネザルも本当にその中でゆっくりとしていたですね、安定期に入った時にですね、夢を見たんですね。でその夢が、この芽が出て木が生えてものすごく大きな木になって、鳥も住むことができるぐらい大きくなった時に、天から声があって、それを切り取ってしまえと言って、そして根株だけになって7つの時が過ぎたと。でダニエルがそれを解き明かしたんです。それはネブカデネザル自身ですよと、あなたは獣のようになりますと、そして鎖につながりますと、7つの時が過ぎて、そして理性が戻りますということをこのダニエルが話して、そしてネブカデネザルがこれ1年ぐらい経ったんですよね。この宮殿の上のところにいて、私が作ったこの光栄、この私の威厳によって、私の権力によってって言ってる時に、天から声があって、あなたはこのように高ぶったから、あなたは獣のようになると言って、この牛のように草をはんで、そしてワシのこの羽のようにも毛がね、そのようにどんどん伸び放題、爪も生え放題、これが7つの時、7年だというふうによく言われますけれども、そして理性が戻ってきたんだと。神を褒めたたえることができたんです。このネブカデネザル自身が天の神、つまりイスラエルの神を褒めたたえることができました。根株が残されてたんです。切り倒されるって言っても滅び尽くされてはいなかったんです。ここに神の恵みがあったんですね。実は私たちの主ご自身が若枝というメシアの呼び名がある、キリストの呼び名があるんですが、根株から生え出た若枝、わかります？この根株あるじゃないですか。そこから枝がピョコーンと出始めたと。でこれがイザヤ書の11章の一節にあって、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶとこう言ったんです。 イザヤがイエス様を予言して話しました。新約の時代、この福音書の時代というのはダビデからの、この家系というのはナザレという非常に何でもない、その近くにいる人でさえその村の存在を、そんな村あったっけというぐらい小さな村にいたんですね。でそこの名前がナザレが、ネテルっていうね、ヘブライ語では今言ったらそれはネという意味なんですね。だからこのイザヤ書の11章の一節のこのネとナザレが同じ名前になっているんですけれども、当時ダビデの家が捕らえ移されて、まずアッシリアによってイスラエルが捕らえられて、そしてユダの方もバビロンによって捕らえられて戻っては来たんですね。75年後に戻っては来たんですけど、ペルシャの支配の中にいました。そしてゼルバベルという総督はダビデの家系ですけれども、王家としては亡くなってしまいました。でその後でギリシャがやってきて、虐げてって、その後でローマがやってきて虐げ、このヘロデがやってきて、ヘロデがエルサレムの王となったんです。もうダビデの家なんてどこ行ったのって感じなんです。でそこで寝株のようにされていたわけなんですね。もう何にもなくなっていたわけなんです。何にもっていうか本当はちょこっとだけ残ってたんです。今ねナザレ行くと、この生誕じゃなくて何だっけ、イエス様が育ったと言われる遺跡のところに、そのヨセフの家ですね、洞窟のところに、この教会が、大きな教会、カトリックの教会が建っていまして、でその、敷地の中に村がすっぽり収まってるっていうふうに言われてます。それだけ小さいんです。そこに若枝なんです。このようにイエス様ご自身がこの私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、この恵みを持っておられた方なんだということなんですね。したがって神は試練を与えられている時からすでに恵みの働きを行われていて、私たちキリスト者も同じところを通るんですよ。これがね、もどかしいんですよ。いや、もっと分かりやすいように、この人間ってね、特に分かりやすいように生きてるじゃないですか。1ステップ行ったら2ステップ、2ステップ行ったら3ステップ、3ステップ行ったら4ステップって言って、でもボードゲームやってさ、この、そしたらなんかいつもなんか振り出しに戻されるみたいなさ、クリスチャンって生活してるじゃないですか。せっかくここまで教会やっててね、立て上げられたら人がごそっといなくなったりとか、せっかくこのいいところが与えられたら、なんか途中で大家さんがダメって言って他のところに移んなければいけないとかね、で皆さんの生活の中でもあるんだと思うんですよ。ところがね、キリスト者は面白いことに、なんか頼りなさそうに見えてちゃんといるんだよね。なんかしょぼくて、しょぼくなくてかっこいいんだよね。ということをパウロが第2コリントの4章の7節から9節でこう言ってます。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。これはその計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことを明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられていますが、窮することはありません。途方に暮れてますが、行き詰まることはありません。迫害されてますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。ね、四方八方から苦しみられ、途方に暮れていて、迫害されて、倒されているっていうだけ、この前半部分だけ今読んだら、なんでやってらんねえよ、クリスチャンなんて。ってなるじゃないですか。で、今度逆に、窮せないよ、行き詰まらないよ、見捨てられないよ、滅びないよって言ったら、これ勝利じゃないですか。勝利クリスチャン。どっちかなんだよね。どっちかに揺れちゃうんだよ。勝利クリスチャンか、それかダメダメダメってなるか、ね、でどっちでもないんですよ。土の器に計り知れない富が与えられているから。でこの恵みという言葉はヘセットっていう ヘブライ語で契約に基づく真実な愛なんです。だからどんなことがあっても神はご自分が約束されたように愛するんです。イスラエルに対しては永遠の愛の契約を結んでいましたから、だから根株なようなところで生えた若枝であるイエス様が私たちと共におられて、その約束を必ず果たす形で真実な愛を示してくださいます。で、憐れみは尽きないからだとこう書いてます。でこの憐れみという言葉が、ラヘンって言うんですけれども、確か母親の胎、子宮をもともとは意味してます。そこから波及した言葉です、ね、赤ちゃんが、いや、私たちも見るじゃないですか、この写真でこの赤ちゃんが胎児がこうやってね中にいて育てられているあの優しさですね、これが憐れみなんです。だから神は憐れみに尽きない方なんですね。私たちが神に会う時ってどういう時かって言ったら、憐れみに尽きない方に会ってるんです。イエス様が神の憐れみを完全な形で表されて、ですから福音書のいろんなところにかわいそうに思われたという言葉が出てきます。例えばマタイの9章の35節と36節に、それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを治された、また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。イエス様が弱り果てた羊のようにかわいそうに思われたというところに、このエルサレムが破壊されてそのわずかに残された民を見て似たような感じですね。かわいそうに思われた、憐れみが尽きることなく注がれていたんですね。でここがね、エルサレムが破壊されている時、神が怒りを持っておられる時にすでに憐れみを注いでいると言われても訳がわからないじゃないですか。え？ってどっちかでしょって、神様の御怒りが下っていないのが憐れみなんじゃないですかって思うじゃないですか。これがさっき話したいい意味で混入されてるんです。神が怒りを示しておられる時でさえ、神は怒らないでいるようにする理由というのをありさえすればそれを選択するというような優しさを持っておられます。例えばローマの9章の22節でエジプトのパウロについてこう言われました。エジプトのパウロに対して、こう言ってます。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。パロに対して神はあのエジプトの災いで怒りを示しておられましたよね、災いによって。ところが10回あったんですよ、災いが。で私たちがそれを読むと、ひでえ、神様10回もいじめたってなるじゃないですか。そういう読み方を私たちはね、どうしてもしちゃうん、頭の中で。逆です。10回もチャンスを与えていたなんです。で他の箇所を見ると、この私はあなたをがね、いつまでも固くなるの分かってるんだけども、すぐに滅ぼそうと思えば滅ぼせるんだ、滅ぼせるんだよって言ってるんです。私の民を出て行かせなさいってこう言ってるんです、ね、すぐにパッてやったら彼は死に 燃え尽くされてもおかしくない、水攻めにあってもおかしくない、殺されてもおかしくないんです。でも神はパロにもチャンスを与え、そして怒りを完全な形で表さないで悔い改めることができるようにされていたんです。黙示録の中にもね、興味深い箇所がすっごいあるんですよ。あれだけひどい災いが地上に下っている中において、黙示録の16章の9節にこう書いてあるんですけども、人々は激しい炎熱によって焼かれた、しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることをしなかった。炎熱で焼かれるというとても辛いところを彼らは通ってますが、それによって神よ、私は罪を犯しましたと言ったら、神はその場で炎熱を瞬時におやめになったと思います。神を汚した、神を罵ったということができる口は与えられてるんですよ。意味わかりますね。生きてるんですね。憐れんでおられるんです。でヤコブの2章の13節に、憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのですと書いてます。だから私たちは主の慈しみを信じて懲らしめ訓練の中でも生きることができるわけですね。この憐れみに預かることができるわけです。で23節に、この愛歌の3章の23節に、それは朝ごとに新しいとあります。憐れみが尽きることはないんですけれども、尽きないだけではなくて朝ごとにバージョンアップされてるんですよ。新しくなってるんですよ。パウロが第2コリントの4章の16節に、内なる人は日々新たにされていますと言ってるんですが、朝ごとに新しくされている神の憐れみに触れることによって日々新たにされることができるわけですね。これ詩篇の中にこれ何度も出てくるんですね。この朝にどうするかっていう話で、例えば五編の3節に、主よ朝明けに私の声を聞いてください、朝明けに私はあなたのために備えをし見張りをしますと書いてます。で先ほど読んだ、詩編の講読の箇所143編の8節には、朝にはあなたの恵みを聞かせてくださいと言ってます。一度、カリフォルニアの、ミュリエッタですね、カルバリチャペルの牧師たちの、カンファレンスに行ってですね、で部屋で僕はちょっと寝坊気味だったんですね。この朝起きたらですね、誰一人いなかったんですよ。まあ寝坊でもなかったな、結構普通に起きたんですけどね。でも誰一人もいないの。ね、口ね。なんでみたいな。でももうすぐに分かりましたよ。その牧師たちはみんな外に行って神様との時間を持ってたんですね。聖書を持ってお祈りの時間ですよね。朝に新しくされてる憐れみがあるんですね。神様のこの憐れみは尽きないんですから、朝にそれをなってるんですから、だからその憐れみをもらいに行ってるわけですね。そしてあなたの真実は力強いというこの真実という言葉が次に出ている。これが裏切らないということです。一度言ったことは成し遂げるということ、ご自分が語られたことについては何一つ行わないことはないということなんですね。神はアブラハムに語られて、そしてその地が彼の子孫のものになると言われて、でモーセの時代にイスラエルの民はエジプトを出てですね、ヨシュアたちがイスラエルの地の中に入って、このカナの地の中に入って割り当て地が与えられました。でそして
ヨシュア記の21章の45節に、主がイスラエルの家に約束されたすべての良いことは一つもたがわず皆実現したと書いてます。一つもたがわず実現しました。で、良いことだけではなくて悪いこともこの裁きをもこの神の真実が現れてるんですね。ローマの3章の3節4節に、では一体どうなのですか、彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。たとえ全ての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。それはあなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるためと書いてある通りですと、主が約束しておられた力、彼らが引き抜かれたことでさえ、神様が約束をちゃんと守ってないということじゃなくて、むしろ真実を表していると。だって引き抜くって言ったのは神様だから。裁きの中でさえ神が真実を表しておられるわけなんですね。で、このように、神様は真実を表されるんですが、モーセが死ぬ前に申命記を語ってですね、そして、従わなければ引き抜かれて異邦人の中で物笑いになるという、このことを、神様は語ったんですね。で、イスラエル旅行に行った時に、2月ですね、今年の、このユダヤ人の家庭で安息日の留職に招かれてですね、で、日本に戻ってきて、で、その息子さんは日本に住んでらっしゃるんですよ。で、その彼とこの旅行の参加者の何人かが交わりを持ったんですね。この交流を持ったんですね。で、質問コーナーの時に、質問してる時に一人がね、イスラエルの人たち、ユダヤ人は歴史の中でたくさんの苦しみを受けていますよねと。昔はヨーロッパの中で、そして今はね、アラブ人によって苦々しくなることはないんですかってここに聞いたんですね。苦みを持つことないんですかって。で、僕たちちょっと悪いことされたら恨むじゃん。恨む、ずっと恨むでしょ。でも恨もうと思ったらもう僕たちの100倍1000倍ですよ、彼らが受けてるものは。で、彼がこう答えたんですよ。いいえ、私たちは選ばれた民ですから、自分で好き好んで神様を選んだんじゃなくて、神が私たちを選んだんですと。で、苦みはありませんと。神からの試練ですからって。ホロコーストのことも言及しながら話しました。すんなりと。申命記にある神の慈しみと厳しさの予言を聞いているような感じでしたね。神の真実は力強いんです。神はご自分で、ご自分の言われたこと、ご自分の性質に反したことをなさいません。で、最後に、主こそ私の受ける分ですと私の魂は言うと言いました。エルサレムが破壊されてユダヤ人は捕らえられて何もかもなくなってるんですけれども、肝心な財産を持っていた。それが主ご自身であって、主がおられることが財産でありですね。そして私たちの本来の役目が祭司ですね。祭司というの、祭司は、あとレビ人は相続地がなかったんです。主ご自身が相続だからって言ってます。分け前だからと。神ご自身に会うという分け前があったんですよ。幕屋の中に入ってね、祭司は主ご自身に会うという分け前があったと。私たちも同じようにイエス様に会う、神ご自身に会うというこの受ける分があります。最後に、それゆえ私は主を待ち望むとあります。希望があります。私たちは希望を持って忍耐して待っています。ヘブル書の10章の36節と37節に、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる、遅くなることはない。忍耐を 持ちながら希望を抱いている、いわゆる待ち望む。この待ち望むっていいですよね。英語って何て書いてあると思います？待つって書いてあるんですよ。待合室のね、ウェイティングルームっていうでしょ。それと I will wait upon the Lord って言って、私は主を待っているってね、wait。 でも日本語いい訳だよ。待ち望むんですよね。ただ待ってるんじゃないですよ。待ち望む、忍耐をすごい働かせてください。もうどんどんどんどん働かせてくださいね。そして待つのが私たちの仕事なんです。なんかしなきゃいけない、あ、しなきゃいけないじゃなくて、待つんだよ。待つね。こうやって私一生懸命ね、こう力込めて拳こう振り回しながらね言っていくけどね、僕も自分に言い聞かせてるんです、いつも。そうやんないとねすぐねがっかりしたり、すぐなんかやんなきゃいけないかなって思っちゃったりするから。ということで、私たちに恵みが与えられています。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに素晴らしい恵みを与えてくださったことを感謝します。そして日々の生活の中における祭司の務めとは何かということが分かりました。世の中の中にいて、神様、本当に落ち込むことがたくさんあります。教会の中でさえ人間の集まりですから落ち込むことがありますけれども、ありがとうございました。あなたはすでに良い働きをされて、それを完成させようとしておられることを今見ることができました。日々あなたの憐れみを受けたいと願います。どうかあなたがここにおられるあなたの子供、息子と娘にあなたの御顔を輝かせて、そしてその恵みによって平安のうちに守っていてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。